Welcome to podcast. Podcast KBS from Kyoto. 墨田隆平の蛤御門の編、令和7年10月29日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平の蛤御門の編。蛤リスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてもう一方、
香川照江でございます。
はい、というわけで、はい、なかなか珍しい座組で、はい、カミソリ負け弁護士軍団から、うん、議定はアメリカンダイナーこと、はいはい、長谷川君、そして2週連続、はいはい、照江先生ということで、
軍団外
と、軍団外、
軍団外ではあるんですけれども、はいはい、
傭兵的な存在です。
あ、傭兵。いいじゃないですか。はいはい、で、早速なんですが、はい、照江先生から告知があるという。
いきなり、はい、いいの、
忘れんうちにやっていきましょう。
は
い
は
い、
11月3日の、
文化の日、
文化の日に、はい、MBS ラジオ秋祭りというのがありまして、
他局かいな。
長いですかね、長い公演。
いえ、ちょっと当たり前のように他局の告知をね、
ちゃんとよくしてらっしゃるね。うん、
ラジオマニアから、M ラジ、はい、
M ラジの秋祭りに、大阪弁護士会で、
はい、番組やってますもんね。
そうそう、番組やってます。隣のベンさん、
15
分番組でございますけど、
はい、何曜日に、
それはあんま分かって、月曜日かな、月曜日の
やってるんですか。
僕出てないんでね。
あ、そうですか。はい、
で、まあ、それで、弁護士会でもブース出しませんかって話で、こう宣伝目的で、はい、リーガ流グッズを売ったりとかですね。
リーガ流
か
わいい、
かわいいと思ってはる。
うちの事務所置いてますよ。
ありがとうございます。はい、あ、
そうなん
だ。リーガルをかけて、もう、あの、うん、法務局もなんかやってますよね、リーガ流みたいなんで。
人権守るくんみたいなやつ、あれ、柳瀬さんのあれちゃうの。
そうかな、
うん、かわいいやつ、2人
あのね、うん、あの相続登記を忘れちゃった、タヌキみたいな。
タヌキとキツネとな。確か
長い、う
ん、そんなんやってる
のあるポスター見たことある、うん、そうそうそう、
大阪弁護士からリーガ流、
リーガ流っていうことで、まあ、はい、僕は一応あの一日張り付きでいます
んで。おお、じゃあ11月3日、長いですか、
はいはい、
長い公園行って、はい、M ラジのラジオ祭り行くと、うん、照江先生に
会えると。まあ、ついでにちょっとねお顔出していただければ、リスナーさんはあの僕のあのなんちゅうかな、人気がね弁護士会に伝わって、弁護士会の中での評価も高まると。
ああ、そうかそうか、
さすが。
そうですね、もうね、副会長石持て追われた。
そうそうそう、今求心力ないから。
弁護士会館行ったらチェって言われるんですよ。舌打ちされるという。
誰にもそんなことしたらあかん。
そんなことしませんよね、弁護士会の方は、うん、はいはい、っていうわけで、
ところでちょっとできれば、
はい、ステージに上がったりしないですか。
そんなことはない。小さい、多分なんかあれ立てて、
なんか呼ばれたりしない。
ステージも上がりましょうよ。
いや、もうだから
二大看板でしょ、その、うん、相原さんのメッセンジャー、相原さんの言うこれ。いうこれエブリデイのステージと、うん、テルエステージ。
とんでもないよ、とんでもないよ、そんな言ったら。いや、そのステージに上がるやつはもっとお金がかかんねやな。
あ、ステージに上がるとすれば、
上がるやつはなったら、
もう そんな内幕言わんでいいじゃないですか。
なんか隣のベンさんとかはやらないですか、ステージ。
ベンさん、いや、まあ、前やったことあるらしいですよ。
あ、やるんです
か。でもなんかそんな大したあれにならず、なんかネタコントみたいなの作ってやったらしいけど、
まあ、他局ですけどね、はいはい。
今回はそういうステージはなく、うん、まあ、そのブースがあって、はい、
ブースがあって、ね、でも墨田さん仲良しの中西さんとかね、
あ、マサオさん、
相原さんも出張りますし、
それはだから
誤解招くから、それはちゃんと番組のステージでしょ。
そうそうそうそう、
相原さんも、はいはい、
そうそうそう、
中西マサオさんもステージに、
そういうちゃんとメインステージがあって、
ね、そうですよね、うん、あって
僕ら単にこそっとブースいるだけです。
なんか食べたりするもん、飲食
多分あると思います。
違います、あの弁護士会で
そんなもん出され出せるもんあれ
ですか、う
ん、
焼きそばとか
ポスター見せたりとか、そうね、地味な企画ですわ。
焼きそば舐めたから大変やから夏祭りで経験してるから。
そうそうそう、
焼き4 、うん、
どういうこと。
いやいや、その
お野菜
な、夏祭り、
ね、
あ、いや、あのうちの PTA でやった夏祭りは、うんうんうん、は
いはい、焼き4っていうのは4人っていう、
焼く人が 4、
4、
焼き 4、
4、
爪 4、 爪 4、 爪 4、 爪 4、 爪
4、 それぐらいいるの。
をかけ8。
うわ、あ、そのぐるぐるぐる回して、う
ん、最初の予定ではだから、うん、4、4、4、96人いるっていう、
まあ延べなだけどずっと連投するやろ、そんな、
それはいらんやろって
焼きそば、ね、
実際結構いったっていう
焼きそば、
焼きそば大変やったっていう話があるんですけど、
お、まあ、ありがとうございます。
11月3日、
はい、
はい、じゃあついでに私も11月9日 ABC ラジオ、 ABC ラジオの
人のばっかり
ラジオ祭り、はい、裏の裏まで裏側ですの、
どこのラジオ局やと思って
こちらは万博公園、
あ
お祭り広場で、
そっちの方がいいな、
はい、うん、なかなかね、その客前で普段毎週ラジオ生放送でやってますけど、うんうんうん、客前でお話するのはやっぱりテンション上がるんで、はいはい、面白いですよね。でその皆さん、ね、うん、リスナーの方が来てくださるから、うん、まあ言ったらうちはネタでも通じるわけで、まあまあ、もう完全なホームで出来上がってるんで、ね、
ほんまに好きな人が来るからね、うん、
好きな人が
わざわざね、
そうなんですよ。でその万博公園でね、うん、まあ、めちゃ認知度が高いわけですよ、はいはい、当然、はい、その中では、うん、で娘連れて行ったら、うん、ああすみださんとか言われて、
ちょっと株が上がるね、
ちょっと株が上がるんで
パーッとなるんだそうです
よ、それだからその人の楽さを娘は感じると思います、うん、なんかこの日だけ、うん、万博公園はよ
人気あるな
人気あるな
輝いてるな、
局地的にね
普段歩いとっても何もない、
普段歩いとっても何も言われへんのに、万博公園だけその日だけ、11月9日です、 ABC ラジオ祭りは他局のね宣伝してる場合じゃないもう一つ、はいはい、いきなりオープニングで告知で恐縮ですけど、はい、毎週お話している、はい、M 角さんとの
近づいてきた
明石家さんまを語る会、うん、第2回になるわけですけれども、はい、11.14 金曜日、はい、夜7時半からスタートですかね、うんうん、その1時間前から会場 で、はいはい、でこちら梅田ラテラル、
はいはいはい、
もう品質ですね、
はい、梅田ラテラ
ル繰り返しがちな、はい、
ラテラル梅田って言いがちなんですけど梅田ラテラル正式名称、はいはい、梅田ラテラルのサイトで11月14日のカレンダーを見てお申し込みいただきたいんですけども、今回は申し込んでいただきたい、
あ
きっとね、
うん
うん、泣くと思いますね、会場全体が
どういうことだ、
本当に
面白くて
面白いし笑い泣き感動もすると思いますね、
毎回感動はするけど、
感動はあるんですけど、
M角さんのこの情熱に常に感動はさせられるけどね、
うん、まあ、M角さんの情熱感動もあるんですけど、うん、まあ、感動半分、うん、何しとんねんっていうの
も、まあまあちょっと
くすっと
30年何しとんねんっていうM角さんに対するツッコミ半分なんですが、はい、今回は従前から告知していますとおり、はいはい、河内屋菊水丸師匠がゲストということで、はいはい、ついに本丸が、
はいはい、
もうマニアの中のマニアですから、はいはいはいはい、先週の金曜日です、
うん、
菊水丸さんのご自宅を訪問するということで、まあ、今までね私も50年近く生きてきて、うんうん、まあ、子供の頃から友達の家行ったり、うん、はいはいはい、親戚の家行ったり、うん、なんかあるでしょ、
あるある、
そういうね、うん、人の家訪ねる、
うん、
お宅訪問というか家庭訪問というか、はいはい、そういうのは、うん、まあ散々してきました、
うん、
でもね、あんなにテンション上がる
お
あんなに人の家ってこんな楽しいんやっていう、
うん、博物館みたいな、
博物館
そういう意味じゃなくて、
そのね、M角さんが、うんうん、はい、X でポストされてましたけど、うん、はいはい、墨田さんが、うん、この部屋に監禁されたいって墨田さんが言いましたってM 角さんが、
まあ、要件をちょっとなくなるけどな監禁されたかったら、ね、同意しとった
ら、ね、同意してるからね、そうです、厳密に言うとね、監禁は意思に反して身体の自由を奪うわけですから、
同意がある場合は、
同意がある場合は
成立しない犯罪ですからね
単に立てこもってるというか、
同意殺人とは違うからね、
むしろ不退去が問題になるという
のは、まあ、そうです
よね、帰ってくれと、
占有屋みたいな不法占拠してるっていう、不法占拠したくなるぐらい、そうですよね、結局水丸さんが所有権に基づく妨害排除請求として私を立ち退かせようとするんじゃないかというぐらい、もうずっとこの家にいたい、南山城村に住民を移したい、
この家にいたい、
この家にいたい
気持ち悪いな、
ハウスメーカーみたいな、ハウスメーカーの CM でよく来ますけど、
そうやな、ついの住処にしたい、
ついの住処ついの住処にしたくなりましたね、もうね、文化系の男子の夢とロマン、すべてを具現化した、それが南山城村にある菊水丸さんのご自宅です、
う
ん、
別に言ってええやな、その地名はな、もう公表されてんの、
そうそうそう、もう公表されてます、
あ、なるほど、
南山城村、
はいはい、
私だからね、小学校の5年生林間学習が南山城村の少年自然の家やったんですよ、
う
ん、
あんねや、そういうこうあれか、自然の豊かな場所、
自然の豊かな場所で、うん、でね、菊水丸さん最寄りの駅から、まあ、ご自宅まで、
はい、
車で迎えに来てくださってて、車でね、家まで送ってくださったんですよ、行きは、うん、でその時に、あ、この近くにね、うん、渓流釣りの、まあ、有名な場所があるんですけれども、うん、私住んで、40年、うん、1回も行ってません、 そんなことあります？
そんなアウトドアいらんと。
そんなことあります？あの私もね釣り、うん、趣味ない、そんな趣味ないですわ、
はいはい、
ほぼしたことがない釣りを、うん、それでも、うん、自宅の近くに渓流釣りの、うん
ね、
そういう ね、
そこまでね、
有名な
有名ならね、うん、
場所があれば、
うん、1回ぐらい
はね、まあ、1回というか季節に、まあまあ、あの釣りの季節って一番いいシーズン、うん、いつか分かんないですけど、うん、まあ行くでしょう、
まあ
ね、うん、そんな名所があれば、うん、一度も行ったことはありませんと、うん、まずそれに度肝を抜かれたんですよ。すごい
な、その送り迎えでそんなこと言われて、
送り迎えで
ちょっとね不気味では
ありますよね。マウントというか、なんて俺は自然流されへんぞ
自然にでも分かりました、うん、僕があの、うん、菊水丸ハウスに住んでいたら、はい、その渓流釣りの、
なるほど、
そこには行かないでしょうね。
見向きもしない、
見向きもしなくなる、気持ち分かる、
まあ、もう納得したんです、ね、
もうそのぐらい、
それもおかしいと思うけど、
でもですか、
あったとしてな、家も楽しい、外も楽しい、
いやいやいや、もうねそれはこう二頭終える場合ですよ、
うん、そっか、もう足りない、時間が、
もう時間が足りない、本当にもう一回人生が必要やわ。二巡目が、
二巡目、
ね、二巡目が、
なるほど、
あのバカリズムさんのドラマでありましたけども、ねブラッシュアップライフ、
はいはいはい、
あれありましたけども、うん、二巡目が一回、うん、そうですよね、一回人生を終えて、うん、もう一回、二度目の人生で、うん、ようやく渓流釣り、あー二巡目もやっぱりコレクションルームにこもろかぐらいの
なるほど
安藤さくら毎回変えとったよ仕事、
変えてましたけど変えてましたけど
ずっとそれすんの、
あのずっと部屋にこもりたい、うん、コレクションルームに、
うん、なるほど、
まあね、その二頭追わないと言いましたけども、うんう
ん、はいはい、
ただそのコレクションという観点では、はい、菊水丸師匠は、はい、まあいろんな趣味を、当然今回はまあさんまさんを含む演芸マニアでもありますけど、演芸でも漫才、落語、講談とか、
はいはいはい、
で講談からいろいろあの河内音頭の題材を得て、作品化されたりもされてるんで、だからもうそこ幅広いんですよ、
うん、
でもちろんプロレスで相撲、
はいはい、
で事件も、
うん、
おお、そうなん
ですか、そうなんですよ、いろんな昭和の事件、平成の事件、
うん、
でそういう関係者と撮った写真もあるんですよ。
へ、
びっくりしましたよ、そのコレクションルームにパッて見て、うん、このおばあさん誰ですかって聞いたら、うん、あ、千葉吉兆の笹谷京上ですと、千葉吉兆笹谷京上とのツーショット写真とか
その頃の、
その頃の
その頃
の頃、すいません、
わざわざそんな時に会わんでも
当事者まで行くんですね。そう、現場に行くとかじゃなく、
現場主義なんですよ。
現場、
いや、それはだから
本人主義みたいな。
本人主義だから渓流釣り行ってる場合じゃないんですよ。
なるほどなるほど。
そういう
時間足りない
ですよ。アンテナ貼って時間足りなくて
全部追っかけてたわね。
でまあその日は、うん、明石家さんまを語る会の打ち合わせ名目なんで、はいはい、まあ演芸、
うん、
その中でも花月、
うん、
吉本関係を中心にいろいろ。コレクションを見せていただい
て、時代も絞らんと膨大すぎる、
いや膨大なんで、ね、でまあポスターもね、うん、まあねこの番組にあの昭和プロレスマニアの藤井敏之さんが、
はいはい、
昭和プロレス、日本プロレス時代のポスターを、うん、多分日本で一番たくさん持ってらっしゃると思うんですけど、ね、要それを発表会、うん、展覧会ほほほ座でやってらっしゃいますけれども、うん、あの本当に菊水丸さんはその演芸版、うん、昔の難波花月、梅田花月のポスターを持ってらっしゃって、でもそれ見てるとね、うん、その漫才ブームのダイナミズムというか、
はい、
分かるんですよ、
う
ん、もう本当に昭和55年漫才ブームが始まる、
うんうん、
始まったぐらい、あるいはちょっと前ぐらいかな、
うん、
ザ・ボンチがまだ若手の枠で、うん、3段目ぐらいの下の若手の枠の中に並んでるんですよ、
う
ん、それが数ヶ月後安清と並んで、安清、桂三枝、ね、そういう人ら看板、うん、とまあ比べて、あと二角師匠とかと比べるとちょっと字小さいだけなんだけど、一番上の段に名前が飛び出して、
顔写真
が出てて、そうなんですよ、
番付みたいなもんですね、字がこうでっかくなって、
それが数ヶ月でそうこの番付が変わってるっていう、なかなか相撲でもないですよ
ね、
その幕下でデビューした、まだ曲げも言われへん名字だけの長谷川とか、
付け出しで、
付け出しで、幕下付け出しの人でも、まあ、
なかなか言えへんと、
なかなかもう言えへんまま、言えへんまま横綱になるぐらいの、
その例えも長いな、
なんかしつこいですよね、
しつこいな、
でもね、で、まあ最初コレクションルームで、まあずっとそのコレクションを見ておきたかったんですけど、
はいはいはい、
またまあさんま先生、さんま先生、さんまさんのその関連の。うん、まあ、結婚関連だけでも大竹しのぶさんとのまあ結婚前後の週刊誌の記事を全部切り抜きで
順番に並んでるのが綺麗に
スクラップされてるんですよ。ほんでそれをまあ M 角さんがうわうわ見たことありません。うわでね、
要は生資料やもんな。
マニア垂涎とかっていうのは、ね、まああくまで、
うん、例えば、まあまあまあ、よだれが垂れる。
ものはいいよって言ったね。ものはいいよですけど、うん、文字通り、うん、よだれたりしました。
あかんかん、資料が。資料びちゃびちゃになる。
まさに垂涎。
まさに垂涎。文字通り、字義通り、
よだれを垂れ
よだれを垂れてたと僕は思います。うん、僕の目には、M学さん、よだれ垂れていたように見えました。
あなるほど。
もう心の叫びというか。
温泉のあれみたいな。
ライオン
だ。ライオン。
蛇口みたいな。
あ大量のよだれ。
シンガポールか。
ありますよね。
マーライオン
みたいな。マーライオンみたいに大量。M学さんが、じゃーって大量のよだれを垂らす。
失礼やろ。
いや、聞いてて、このラジオ聞いててまだ垂らしてた。思い出しながら大量の。
止めどないと。うん、思い出し
残りよだれを
思い出しよだれって思い出し聞いたことない
聞いたことない
聞いたことない
ね, ねこの番組のスポンサーのね、さくらさんの歯をでもね、はい、まあ、まずよだれ鳥頼みますけど、ま
あ、何や
ねんよだれもんの一応そこ配慮してね、
よだれ M 角
スポンサーにちょっと配慮して
よだれ M 角ってない
もうすごかったですよ、でまあそのコレクションルームでね、うん、もっと置いておきたいけども、うん、でまあ整理整頓をきちんとされてるんですよ。
それすごい。棚の写真見たんかな俺、なんかブワーッなってるやつ、あ背拍子みたいな。
それはコレクションルームの菊水丸師匠のビデオコレクション、うん、
ビデオだけな、
ね、2000まであったかな、VHS が
すごいな
あるんですよ。VHS の
へばりつけやな、置いとったらな、
あるんですよ。そのビデオルームがまだ別にあるんですよ、うん、コレクションルームがいろいろ、その本と書籍とかセットテープ置いてる部屋とは、うん、でしかも私は完全にその一部屋プロレスのコレクションルームは見る時間がなかったんです、
うん、もう何なんそれ、科学館みたいになってるやつ、テーマごとの展示室みたいな、
2days とかで
いかん、いや 2days でいかんと、 2days どころ、あの万博ぐらいね、万博もう行ってないけど、
万博おばあちゃん、
ね、
万博おばあちゃんがいたよ、ね、毎日毎日
そのぐらいの頻度でいかんと、
年パスでね、
年パス欲しかったな、年パス欲しなるぐらい、うん、
すごいですね。
すごいですよ。でまあただそのコレクションルームにいると打ち合わせできないんで、で打ち合わせまあ、うん、その今にね、うん、案内していただいて、でその奥様にお茶出していただいて、うん、でね、あの打ち合わせイベントの、うん、まあ段取りといいますか、うん、M 角さん考えてきた段取り、はい、その、菊水丸さんとさんまさんと出会いから始まり、はいはい、もうすでに一度会ったことがあって、はいはい、菊水丸さんと M 角さん、うん、でいろいろその時聞いたエピソードで印象的なエピソードをまあ並べていって、
は
い
は
い、そうなんですよ、骨子としてこの話してほしいんですよ、はい、みたいな話をね、うん、したら M 角さんがまた、うん、M 角さんがまあその話をすると、うん、まあ、菊水丸師匠も、うん、ああありましたなってその話を始めるんですよ、うん、でも本当におとぎ話のような話がずっと続くんですけど、またすごいのが、ああその映像ありますよって言うんですよ。そしたらまた M 角さんが、うん、ダラー
どこでも垂らし
てそれ見せてくれるんですか、
ね、ほんで、まあ、ただでこの一回一回またコレクションルーム入ったら出てこれんくなる
ね、
帰ってこれんくなるから、しばらく帰ってこれんくなるから、まあ、まず打ち合わせをしていろいろまとめて、うん、話題ごと話題を裏付ける根拠資料として何があるか、ビデオあります、はいはい、音源あります、うん、それはコレクションルームにありますみたいな、
これ見に行きましょうとかってね、
そうなんですよ、なるほど。ほんでそれをまあずっと打ち合わせもだから、まあ体操盛り上がりまして、 でも M 角さんは途中から気になり出すわけですよ、はいはい、というのもそのねエピソードを根拠づける裏付けるその VTR をちゃんとね手に入れなあかんから、イベントに向けて、でまあ打ち合わせが結構長引いて、でね残り1時間ぐらいかな、うん、残して、うん、その残してというのはね、うん、時間このタイムリミットがあったんですよ、はいはいはい、というのも、うん、菊水丸師匠が、うん、美味しい洋食屋さんを予約してくださってて、その洋食屋さんが、まあ、7時から予約してくださってたんですよ、
うん、夜
のね、うん、夜の7時から、うん、はい、で、6時、まあ、45分ぐらいには家出なあかんから、
で、それ決まっとる、
そうか、ほんで5時ぐらいに、5時ぐらいにまたコレクションルームに戻るときに、 菊水丸さんが奥様に、うん、6時半までに戻ってこなかったら来てください。
どういうこと
ですか。要はあるじゃないですか。もし自分が
探偵もんや。
探偵もんね。もし何時までに今日今夜帰ってこなかったら警察に連絡してくださいみたいな。
危険を犯してね。
危険を犯して
突入する場合。
危険を犯して突入するとき以外にそんなこともあります。今からコレクションルーム行くから6時半までに帰ってこなかったら呼びに来てくださいっていうのを、うん、同じ部屋ですよ。同じ家ですよ。同じ家の
アラームでもなんでもあるやろ。なんで、ね、配偶者に頼むの。
すごい、ね。
同じ家の2階と地下でそんな会話がなされますか。
密室殺人起こる前触れです
ね。でも危ないもんな。2人にその財産として奪われるリスクあるからな。
あ、私と
も、ね、もう血みどんなん
取り合いみたいな。
あんで、あとまあ菊島さん殺して奪うっていう可能性も。
VHS 取り合ってこうなんか。
ただね、M 学さんのよだれが落ちてるから、まあ DNA 検査したら。DNA 型が一致するから、うん、M 学さんと
くだら
ん話それで犯人
それで犯人
どないだって
そういうストーリー
でだから5時ぐらいから1時間半ぐらいあったのかな、うん、だから6時半がケツなわけですよ。ま
あ
ま
あ
ま
あ十分あるやろ1時間
十分あると思うでしょ、うんうん、それがねまたいろいろ VTR をその、うんまあね、お目当ての VTR を、はいはいはい、これがまたいろいろねそのコレクションルームには VHS もあれば、うん、その以前のベータで撮ったビデオもあるわけですよ。
ベータなんか再生したことない
ないでしょ。
ちょっとちっちゃいやろ、
ね、そう
こちょっとサイズがね。
でベータをちゃんとまた、うん、なんかね、
あの焼き直し、
焼きそれ大変らしいんですよ、うん、VHS よりもデジタル化するのが、うん、なんか言ってましたなんかその、ね、白黒になっちゃうみたいな。
あ、そうなんや。信号が合わ
ない、なかなか、うん、そうそう信号合わせるのが大変みたいで、うん、なんかそういう大変な作業を伴うと、でその打ち合わせの時にいろいろね、うん、ああじゃあこの VTR ありますわ、うん、いう話が出てそれを探しに行ったんですが、うん、まあこのそのね、当該ビデオを探してる過程でまたお宝が見つかるわけですよ、うん、そこで止まっちゃう、
まあ、なん
お宝偶然にもね
偶然にも、
はいはい、もう完全に毒されとんだもお宝と
お宝がどんどん見つかるからわー言うてみんなで、まあ、まあみんな言うても3人ですけどわー言うてこれってこんなんあるんですかみたいな、
なるほど芋づる式に出てくるわけだ。芋づる
式にな
んかありますね、そういうの、うん、
次々と発見されて、そうほんま発掘作業ですよ、う
ん、それ番組できんな、テレビ、はい、できんな、
テレビだからそうだ
け、ね、うん、
できると思いますよ、
ね、すごいな、それ
だからほんまにね、今僕思うのは M 角さんと帰りの電車でも言ってたんですけど、うん、あれだけの資料館、うん、ワッハ上方よりも揃ってますよ、そういう資料館をあんまりその演芸関係者あるいはテレビ局、はい、ラジオ局の人が、うん、なんていうのかな、あんまり重要視してないというか、うん、昔の資料を、うん、だからテレビ局にないもの、うん、音源映像もあるし、うん、独自に撮ったそういうオリジナルの映像もあるし、うんはいはい、まあまあもうあのコレクションは、うん、もう素晴らしくて、うん、で探してるうちに泊まってっていう作業をしてて、うん、でそうアルバムもまあすごいんですよ、うん、
写真
もすごいし、うん、で菊水丸さんはずっと日記もつけてらっしゃるん で17の時に初舞台を踏ん で、
う
ん、でそっからずっとつけてらっしゃるん でそれはあんまり振り返ってらっしゃらないんですけど、うん、であれ どっちやったかな、前後どっちやったかなみたいなこと言ったんが、そのアルバム見たら日記見たら分かるんですよ、前後から、うん、あこっちが先ですわみたいな、
もう全部つけてはるやん、
つけてるんですよ、
桑原翔平さんみたいな、
いやもう翔平さんもすごいとは思うんですけど翔平
さんあげんなそんなも
いつもね、水山でね、
日記を脱線しますけど、
ね、すごいですよね、翔平さんの日記の。はい、ただ、翔平さんはその日記を裏付ける VTR を全部持ってるかどうか、翔平さんの家も行ってみよう。翔平さんの、
どんどん、興味の範囲が。
まあ、その、なかなかそこで、うん、足踏みして進めなかったりしたんですけど、うん、でもどんどんこの時間が、うん、タイムリミットが近づいてくるわけだ、うんうん、それででまああのね、結構もう全部、まあ、見つかっていったわけですよ、うん、ああ言うてたのがありましたっていうのが、うんうん、それがでもほんまに奥の方にも、うん、このね何重にもなってたりするんですよ、
あはいはいはい、
この表の棚だけはもうだ、うん、その裏にもう一つまた棚があってみたいな、
二列で収めたりするわけやね、
二列で収まったかな
夢の本棚、
もう夢の本棚あって、はいはい、ただ、うん、最後に、うん、まあそのイベントのこのエピソードはメインになるかなっていう話があって、ああ重要なやつが それも実は VTR があるんですっていうのがなかなか見つからなくて、で残り20分15分ぐらいやったかな、6時45分ぐらいから探し出してなかなか見つからなくて、でついに奥様がもう来られたんですよ。30分になりましたよって
、ちゃんとね
待ってくれとね、
端末前
待ってくれ地下室から待ってくれと
まだ引き上げるなとSOS
でも奥様としてはね約束の時間やからもう警察通報した方がええんちゃうかと、約束の30分そうそうそうそうまだ帰ってこれ3人遭難してるわけやから地下室にいた
おるんやった
ビデオの山で遭難してるんじゃないか通報した方がええんちゃうかと、大丈夫ですか、いや待ってくれ待ってください、はい、あと15分待ってくださいと、最後ギリギリまでと、まあ、キックスイマン師匠としてはやっぱり予期できたことかもしれないですね、はいはい、その状況がだから余裕を持って15分余裕を持って30分、ね、うん、朝でもそうでしょ、タイマーかけるときも6時45分に起きようか思ってたら30分ぐらいかけておくでしょ、うん、そういう危機管理やったと思うんですよ、まあまあ、危機管理のスペシャリストですよ、はいはい、でそれで、うん、そっからの15分、まあもうキックスイマンさんが必死でビデオを探して、うん、ああこれちゃう、ああこれも違う、もうでもね振り返ってる場合じゃないですよ、は
い
はい、ああこれはあの時のと
こもうもう言ってない、もうね、これもお宝かもしれんけど
書いて歌えてみたらおーって M 川さんおーって書いてんやけど、もうあわわわって言って
もうよだれが
今でも近海やで、
今でもってなってるけれどももうそれすらがもう砂金をもう見つけた瞬間なんだけど、うん、でも目的のものを探すためにまだそのもう15分しかないから、はいはいはい、でもう刻一刻のこの6時45分、うん、もう洋食屋の
お腹も減っとるや
ん、ね、お腹も減ってるし、ああ予約の時間だからもう食欲と体力と時間の限界が訪れようとしてて
盛り上がってきたな、
盛り上がってきて6時40分、6時41分なってきてよ、
広大やこれ、
いやほんまよ、あの刑事ドラマでよじゃないですか、事件爆弾を仕掛けられてて、ねえ、もう刑事がこう事件爆弾のこの青と黄色、赤、あのこのどっちの線を切ったらあれなんや思って、どっちか間違えて切ったら爆発するみたいな、爆発するので30秒ぐらいから
カウントダウン、ゆっくり時間が進む、
時間が進んでいってちょっとスローになって、ほんでほんま本物の話ですよ、10、9、8、7、6、5、4、3、2見つかった、うわ
45分直前に
切った線が安全な方やったんですよ、あの興奮はね
伝わってく
るね、伝わるよう な, なんかちょっと
ギリギリの あんなスリリングな、
あんな言われても分からへんね、
まあまあまあまあ、
3人がどんな手
でやってた、まあ、爆破するわけでもなく行くのは洋食屋さんなんで、
ちょっと遅れて、
洋食屋さんちょっと遅れる
んで、そんなね、
あ、まあまあ、遅れて、 いいとこやから遅れた、
失礼、いや遅れ、そうそう失礼やから、
まあね、
うん、いやもうね、あこうまたビデオ回しといてよかったと思って、
お前な面白いな、
ね、ベータでね、ベータの
それとそのなんか探索してるシーンのコマの写真でも欲しかったな、誰かもう一人行ったな、
そうだから、あまりにもみんな興奮してもう夢中になってたから、自分らが変な状況になってることがかなり、
よだれシーンも撮れた
ね、よだれシーンも
嘘かほんまか分かったとか
ね、初潜入を撮っとくべきやったね、
初潜入を撮っとくべきやったかなと、
ボラギノールみたいなでええからな、パッパッパでええから
ね、また洋食屋さん行って、まあそれが美味しい洋食屋さんで、
何食べた、
ハンバーグのこのねコースがあって、まあ美味しかったんですけど、でその時にね奥様に、あの奥様はキクスイマル師匠のコレクション興味あるんでしょって言ったら、全くないですって
まあまあ、あうんの
僕らがその下でうわー19
はよ行けや思ったよな、もうはよ出てこいや
と、出てこいやと思ってたんちゃうかなと思うんですけれども、1曲目もちろん、河内屋キクスイマル師匠で、カーキン音頭フリーター一大男中年暴挙編。オープニングのトークはリーガル部分があまりなかったので、
はいはい、
あまりというか、あ、ただあれですよね、全くなかったですね、あの監禁罪っていうのが
不退去
意思に反して
ということですね、そこで、
うん、どうでもええわ、そんな
身体活動の自由を奪うっていうこと、自由を奪うっていうことは意思に反して、本人が
望んでいれば
本人が望んでいれば監禁にはならないと、
そこは強調しておきたい、はい、
強調して、うん、むしろずっと居座ったら不退去罪
そうです、ね、
不法占拠なんで、はい、所有権に基づいて妨害排除とかされると、はい、いうことになるんですけれども、ね、リーガル部分
はいはいちゃんとね、はい、
この番組の醍醐味と言われていますから、うんうん、一部で、はいはい、ちょっとね気になったのはこの1週間ほう私国分太一さん、
はい
はい、国分太一さんが、うん、いつでした国分太一さん の、うん、あのいろいろ番組降板したのは6月の話なんですよ、うん、もう4ヶ月経ってるんや、うん、で国分太一さんが弁護士会に、うん、あれはなんて言ってきですか、
人権救済申
し立て、人権救済申し立て書を日弁連日本弁護士連合会に提出するということで報じられてまして、まあデイリー新潮が詳しく報じてたんですが、デイリー新潮によるとそのね国分さんのこの退場劇といいますか、ね引退劇、まあまあ半ば事実上引退になった騒動に関して本当に国分さんは何があったのかわからない状態らしくて、うんうん、この6月、まあ、20日に緊急会見を開いて分かったっていうことなんですけども、うん、ちょっと待ってくださいね、日テレが番組降板を発表する2日前、うん、6月18日に国分さんは日テレ呼び出されたと、うん、で事前にアポを取る段階では国分さんはザ・鉄腕ダッシュの打ち合わせと、うん、新たなプロデューサーへの挨拶のため、うん、と聞かされてた日程からね、うんうん、で日程に足を運んだら、新プロデューサーと少し話をした後に、うん、突然コンプライアンス違反について事情を聞きたいと言われ、日テレのコンプライアンス局の担当者と男女2人の弁護士を紹介された、うん、でそこからすぐ事情聴取が始まったということらしいんですよね、はいはい、で、弁護士からハラスメント行為についてこれは国分さんの言い分ですけど、うん、誘導的に聞かれたと、うん、で、まあ、ある関係者に対する事実として身に覚えがあると話した、うん、でその関係者に対してはもう一つハラスメントに該当しうる事実まで国分さんは説明していたと、うん、でまた別の関係者に対するハラスメントにも尋ねられたので、まあ、肯定したと、うん、でまあ、心の準備もないまま当然 ね今言ったような流れだとしたら準備してなかったよと思うんですけども、うん、まあ、思い当たるところを素直に述べたと、うんうん、で、その後に男性弁護士から聴取を受けたことは誰かに話をするかと問われた国分さんは TOKIO のメンバー家族および弁護士と答えたらそれ以外には口外しないようにと釘を刺されて、ハラスメントの種類および内容関係者の特定につながるような言動についても他の人に言わないようにと申し向けられたと。でそれで聴取も終わって帰るかと思いきやコンプラ局の担当者がそのまま鉄腕ダッシュを担当する役員に国分さんを引き合わせて、でまあコンプラ局の担当者が国分さん事実関係認めましたと説明したら、その引き継いだ役員が番組降板を要請したと、うん、その日のうちに一気に全てが進んでいったと、うん、であまりに突然のことで国分さんからすれば今後自分はどう対応すればよいか判断できる状況じゃなかったと、でもその2日後には発表してて、うん、でこの番組でも、ね、この件を取り上げるときに松岡さんが会見をして、うんうん、でまあ、謝罪をしてたのかな、ほんで、うん、その時を解散するということを言いながら何があったかは自分も把握できてませんと、うん、ただそのね、まあ、矢面に立って説明を尽くそうとする姿が、まあ、あ立派やみたいなこと言われ方したけど、うんうん、確か大谷君が、うん、いや内容分かってへんかったら、ハラスメント内容分かってへんのに、うん、そういう、まあね、一般の会社でいうと懲戒処分ようなことを自分の会社に所属する人が受けてたとしたら、うん、内容分かってんかったらあかんやろと、うん、そこはみたいな話をしてたと思うんですけど、うん、はい、それは内容分かってんのに分かってへん言うのはおかしいんちゃうみたいな、うん、むしろその分かってんかったらおかしいんやからっていう意味で言ってたかもしれないですけど、うん、はい、そう大谷君のが何を思ったかはないですけど、はいはい、ほんまに分かってなかったっていう、まあ抽象的には分かってても、うん、具体的にどの部分が問題になってとかっていうことは、うん、なんか分かってなかったような書きっぷりなんですよ、これデイリー新潮、うん、でそれでその先ほど申し上げた日弁連 日弁連に人権救済、人権救済申し立て。この手続きってどういう手続きなんですか。
ここもあんまり日弁直接出すんやね。だから、はい、普通は単位会にまず出すけど、うん、日弁連に出すのはなんか、はい、あんのかな分からへんけど、まあ、弁護士会にこんな人権侵害がありますと、はい、私は侵害を受けましたということを申し立てして、うん、認められたら、まあ、調査をするかどうか、開始をまた検討するんだけど、調査すると決まったら何人か調査員をつけて、人権擁護委員会の多分先生が、もうそういう生え抜きの先生が、その国務さんにお話を聞いたり、対象となっている団体に話を聞いたりして調査をして、で行って何かしら人権侵害があればいろいろ要望とか勧告とか、ああいうのを出すという、そう、まあ弁護士会が全部になっている手続き、これをやるわけですね。注目されるのは日弁連の活動も、
そうですね、だから裁判などの、まあ裁判所の司法手続きに馴染みにくいけど、まあ、正義に照らして救済の必要性の高い事件というのを、まあ、そちらの方に
っていう、まあ、うん、だから場合によってはそれで人権侵害が明らかになったら、それを根拠にまた訴訟を起こすこともありえますけどね、ありえるということですよね、だから国分さんの言い分だと何が交番の根拠かが確認できていない、ね、あの先週刑事弁護について私と照井先生でお話してましたけど、僕ら職業的に手続き保障っていうのを一番気にするじゃないですか、手続き、適正な手続きを踏んでいるか、結果的に会社でも懲戒処分で実際に懲戒処分に値する行為をしてたとしても、そのことを丁寧に聞かんことには言い分を、で当事者が、まあ、相対立する当事者がいたら両方話を聞いてっていうのは、例えばその顧問してる会社から聞かれたりしたら絶対そういうふうに言いますよね。だからそこがどうしても、あの僕ら どんな事件でもそういう手続き保障っていうのはすごい気になるんですけど、
まあ、簡単に言うと不意打ちは
不意打ち、
ちょっとね、入り口のとこが怪しいよね、
手続き保障って、まあ、あの簡単に言うと、だから言い分、当事者の言い分をちゃんと聞いて、ちゃんと話した上で人は処分を受けないと、不利益な処分を受けなければいけないということなんで、だからそういう意味では国分さんの言い分だと、その手続き保障が足りてなかったと、こんなことあるんですかね、でもね、ほんまに。でも早いですよね、18日の話聞いて、これ何回かに分けて聞かなあかんぐらいの案件ですよね、当然ね。
まあなんか大枠認めたからっていうんで、なんかちょっとスピードが上がってる気はする
かもしれないですよね。
まあでも国分さんの貢献度から考えたら、まあね、1日の、しかもこの呼び出す時にちゃんと言うとくべきですよね。
少なくとも
別件で呼び出してる
ところ、ね、別件で呼び出してるの、俺はほんまやとしたら、
ただ難しいよな、その要するに口裏的なこと
を気にする、あ、まあまあね、その可能性もあるからっていう、
悩ましいところですね、
あ、その
バランスがね、
あ、そうかそうか、だからパワハラしてるっていう話やったら、その大体想像がつくからっていう、そこに、
だけど分かってはらへんかったからどうか分から
ん、どうなのかなっていう、そこもね、
まあ、一般的にはそういうことは気にして突如呼ぶとこまではそうやけど、まあでも言い分はちゃんときっちり聞いてあげないといけない
よね、そうですよね、
気がしますけど、
いやー、これはちょっとね、今後のちょっと推移を、
日弁連がどう受け取るかやね、まあ、内容的に人権救済に馴染むんかもちょっといまいち今のだけで
わからない、わからないですけど、
まあただそういう手段を取られたと、
ほんまにね、この番組でよく言うてますけど、その芸能人が、その手続き保障が不十分なまま事実上引退させられるっていうようなことが続いてるでしょ、
そうね、
ここんとこ、だからそこは、でその本来裁判、刑事事件にしても民事事件にしても、まあ何回も期日を重ねて、お互いがこれでもかというぐらい主張をし合って、ようやく判断をするっていう手続きを踏むので、確かに最近のこの傾向、芸能界を中心とする、危ういものは感じますけどね、
一方で詰めた上で、まあ、出したくないっていうので守ってる面もある、
ね、まあまあそうですよね、
皆まで全部知ると危ないっていうのも、
かえってそうそうそう、事実をうやむやにした方がいいっていうこともあるかもしれないし、
だからただまあその前提としてやっぱしっかり調査をしとかないと、ね、何を公表するかはまた別の問題、
っていうことなんですけれども、はい、あのもう一つ、こちらもね SNS で 私見かけたんですけど、うん、こちら共同通信の記事で、うん、職場で〇〇ちゃんはセクハラ、元同僚に22万円支払い命令ということで、うん、職場で〇〇ちゃんと名前を呼ばれたのはセクハラだとして、うん、佐川急便の営業所に勤めていた40代女性が年上の元同僚の男性に550万の慰謝料を求めた、550万求めてたんや、うん、でその判決で許容される限度を超えた違法なハラスメントと東京地裁が認定して22万円の支払いを命じた、うんうん、判決などによると女性が東京都内の営業所に勤務していた2020年以降男性から名前をちゃん付けで呼ばれたほか、はい、可愛い体型いいよねと言われた、うん、女性はうつ病と診断されてその後退職したと、で男性は厳重注意処分となっていると、うん、で裁判官はちゃん付けは幼い子供に向けたもので業務で用いる必要はない、うん、そうまあね、としたと。だからこれこのタイトル見出しは職場で〇〇ちゃんはセクハラってなってますけど、うん、それはこのセクハラと認定された行為の一部で、うんうんうん、まあ可愛いとか体型いいよねと、うんうん、いうとこと相まって、うんねうん、どっちかというとこの体型いいよねとかの方が、うんうんうん、ハラスメントの要素としては、うん、とは思うんですけども、うんうん、そのことをね、はい、荻野目ちゃんが、うんうん、荻野目陽子さんか、うん、荻野目陽子さんが
こうそういう、ね、呼ばれ方をしてるから
図らずも図らずもというか、うん、あのこの話題を、ねうん、引用して X で、うん、あの私のことが話題に上がると思ってましたけれども、うん、私はもうこの荻野目ちゃんを受け入れていますと、うん、であの当該判決に関しても〇〇、うん、ちゃんというのは、うん、その他の要素と相まって認定されただけでみたいなこと
を、ね、賢いこと言う
全部分かってたっていう。
判例表釈。
判例表釈。
掲載されて
た。判例表釈を荻野目ちゃんがしてるっていうこと。ねえ、うんね、こういうことあると、この〇〇ちゃんっていうのは、うん、まあ、それもほんまにケースバイケースですもんね。
やろう
ね、まあ、ただ、もう言わんほうがいいですけどね。まあ、まあ男性の上司が女性の〇〇ちゃんっていうのは。うん、
必要ないわね、まあもう。ねえ。ちゃんって呼ぶ、
う
ん、
そうやね、
うん、あえてね、
まあ、親しさを、あら僕だから非常勤裁判官をした時に、うん、部長にあのちゃんって言われたよ、ずっとまあ男性同士だけど、
え、名字でちゃん、
名字で、
うん、下じゃないですか、
下じゃない、
あ、ゆきひろちゃん、
下の名前、ゆきひろちゃんじゃないけど、上の名前、テル
エちゃんと
初日から言われた、嬉しかったよね僕は、親しんでくれて
ちゃん付けで、
ちゃん付けとか、まあ芸能人とかってあるやそういうなんか、まあ、その感じじゃないけど、別に大先輩からこう親しみを込めて言われた分は嬉しかったけどね、まあ結局セクハラは関係性やからね、
そうですよ、すべてもうほんまに個別具体的なハラスメントは相対的に考えなあかんので、うんうんうん、要はね、そういうこと言うと、うん、じゃあ、なんやイケメンから言われたらどうやとかって言う人いますけど、うんはいはい、そうやとしか言いようがないですよね、その嫌と感じるかどうか、うんうんうん、ただパワハラに関して言うと仮にその言われた方が嫌と感じても、うん、それだけではなんないじゃないですか、ま
あ
ま
あ
ま
あ、ちゃんとその教育目的とかね、業務上の必要性があってとか、ね、
うん、その相当な範囲を超えないと、うんうん、だからセクハラに関して言うと本当に意に反する性的な言動やから、ね、うん、そういうセクハラになっちゃうんですけど、だからそこ、うん、この前だからセクハラに当たるのか、うん、でもね、うん、
慰謝料20万に弁護士費用2万
っていうことでしょうね、
認めたっていう
ことでしょうかね、認めたっていう
損害としてね、
うん、まあ、やっぱりね、一成人した女性に対してそういうちょっと軽い扱いをしてるっていうのはやっぱりそもそも良くないやろな、うん、何々ちゃんみたいな、うん、言う必要ないもん、
ね、この10月からね、うちの番組もディレクターが女性になりましたけど、うんうん、
はい、
お前の読んだことないですよね僕ね、うん、読んでないですよね、
うん、
大丈夫ですか、
ね、
読んでないです
か、大丈夫ですかね、訴状準備中とかそんなこと
になる、墨田隆平の蛤御門の編、令和7年10月29日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。